はい、ハレルヤ。この朝も聖日の朝、兄弟姉妹ともにイエス様を礼拝します。恵み、素晴らしい恵み、特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
それでは母の日のですね、御言葉を取り継ぎます。ご一緒に聖書を開きますが、ちょっと待って、ちょっとこれは、はい、はじめにテモテ第二の手紙一章五節を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。じゃあ美穂姉妹、第二テモテ一章五節だけ読んでください。
私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は、最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。
これは伝道者パウロがですね、自分の愛する信仰の子テモテに送った手紙です。今日5月第2日曜日は母の日ですね。母の日はアメリカフィラデルフィア、フィラデルフィアという言葉の意味は友情の町という意味です。フィロというのは友情という意味ですね。に住む一人の女性アンナ・ジャーリスと神の御言葉によって始まりました。120年前、1905年5月9日、アンナの母が、ね、天に召されました。アンナの母はもう敬虔なキリスト者で、アンナが子供の時に教会学校で母が教えた聖書の御言葉、あなたの父と母を敬え、これはエペソ6章2節の言葉ですが、アンナの心に深くとどまり、次の年アンナは母を偲んで内輪の集まりを持ちました。これが最初の母の日の記念会です。この日、母が好きだったカーネーションの花束を教会堂に飾りました。以来、まあ、今日母の日にはカーネーションを贈るという習慣になっているわけです。2014年ウィルソン大統領が5月第2日曜日を祝日、母の日と宣言し、今日母を敬愛する世界中の、ね、人々によってこの母の日は受け継がれています。初めの御言葉、今読みました第二テモテ、テモテ一章五節。テモテは聖書の中で、ね、その信仰が称賛された弟子です。じゃあピリピ人への手紙二章を開いてください。19節から22節まで、じゃあ美穂姉妹読んでください。
しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスに会って望んでいます。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。
はい、20節から私もう一度お読みいたします。 手元のように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。しかし手もての立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。父が子に仕えるようにして彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。手もては聖書の中でその信仰が称賛された弟子です。手もてというのはギリシャ語で神を崇める者という意味です。まあ、とてもいい名前をですね付けられたと思います。神を崇める者、まあ、実はですねパウロが手もてとですね初めて出会ったのは、パウロは3回伝道旅行をしているわけですけれども、第2回の伝道旅行の時です。そのことは使徒の働き16章1節に書いてあります。以来テモテはパウロの伝道旅行に同行します。まあ、様々な困難を経経験を積み、テモテは弟子として成長していきます。パウロは自信を持って、ね、多くの教会にテモテを派遣いたしました。まあ、そのことの一つが第一コリントの4章17節に書いてありますので、じゃあ見ほしまい、第一コリント4章17節を読んでください。
そのために私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところすべての教会で教えている通りにキリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。
はい、皆さんと一緒に聖書を開いている方、この4章17節だけご一緒にお読みいたしましょう。はい、そのために私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところのすべての教会で教えている通りにキリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こして起こさせてくれるでしょう。テモテによってですね、私があなた方に伝えたことをもう一度思い起こしてください。しかしながらこのテモテの純粋な信仰はテモテ自身から始まったものではなくですね、受け継がれたものです。受け継がれたものです。テモテがスタートではありません。それははじめおばあちゃん、祖母ロイスと書いてあります、に宿りました。そしてロイスから母ユニケに受け継がれ、それが増幅してね、増し加わってテモテに宿りました。皆さん、キリスト信仰は受け継がれる時にですね、必ず、ね、増幅するんです。そのままではなく、もっと大きくなってですね、その受け継がれていきます。旧約聖書にエリアが出てきますが、その後継者がエリシャです。エリアの後継者エリシャはエリアの2倍の油注ぎを受けたと書いてあります。第2列王記2章の9節から14節です。旧約聖書でエリアは8回の奇跡を行いました。それに対してエリシャは2倍の油注ぎを受け16回の奇跡が聖書の中に記されています。信仰というのは継承されるとき増幅するんです、ね、必ず増し加わって受け継がれていきます。今日の説教のタイトルです。母の日、ロイスからユニケからテモテへ。テーマは あなたの信仰を受け継がせなさいということです。あなたの信仰を受け継がせなさいということです。誰かにあなたの信仰をですね、伝えなさいということです。渡しなさいということです。兄弟姉妹、あなたがあなたの家族、子供、孫たちに残すことのできる最大の遺産、それはイエス・キリストを信じる信仰です。これ以上ありません。どんな富や物品や名誉よりもですね、これに勝る遺産はありません。断言しています。あなた、もう一度言います。あなたがあなたの家族、子供、孫たちに残すことのできる最大の遺産、それはイエス・キリストを信じる信仰です。どんな富や物品や名誉よりも、これに勝る遺産はありません。あなたの今持っている信仰は、あなただけのものではありません。あなたのイエス・キリストを信じるその信仰は、あなただけのものではありません。どうぞ、あなたの家族、子供たちに、ね、進み方が早いですか？大丈夫ですか？メモしてるみたいだけど。この信仰を受け継がせてください。あなただけで終わるのはあまりにももったいない。あまりにももったいない。あなたの信仰を必ず子供孫たちに受け継がせてください。今日は母の日です。神様は人間の持つ最も大きな愛ですね。これをストルケって言います。ですね。ギリシャ語に愛という言葉が4つあるんですね。いつか話しました。最初はエロスですね、男女間の愛。2番目が友情ですね。これはフィレオと言います。で、フィラデルフィアは友情の町。で、3番目がストルケ、お母さんの愛です。これが人間の最も大きな愛。そして神様の愛をギリシャ語でアガペーと言います。神様は人間の持つ最も大きな愛、ストルケをお母さんに与えてくださいました。その愛を受けて、今日私たちはこのようにですね、生きていくことができるのです。お母さんたちの愛の家にですね、神様がお与えくださった、ね、お母さんたちの愛の家に私たちは生まれ育つことができたのです。お母さんたちに本当に感謝します。私の母はもう天国に行っております。今天国にいますけども、私はね、私の人生で最も嬉しいことの一つは母が天国にいることです。まもなくこの人生が終わったら天国で母と会えると何よりも楽しみにしています。テモテのようにキリスト教歴史の中で母の愛と信仰によって立派な信仰者となり、世の中に大きなですね、影響を与えたもう多くの信仰の先輩たちがいます。中世に最大の教部ね、まあ、教会の、まあ、指導者ですねと言われたアウグスティヌスという人がいます。これはですね、神の国とか告白録というのを書きました。はい、ハレルヤ。このお母さんはモニカって言うんです。アウグスティヌスは若い時はとても乱れたですね不思議な生活を送っていました。しかしながらお母さんモニカはですね、息子アウグスティヌスのためにも熱心に祈りました。 である時にですね、アウグスティヌスが道を歩いていると、子供たちの声で、取って読め、取って読めという声が聞こえたわけですね。何のことだろう、取って読め。それは聖書を読むことだと。で、彼はそこで聖書を読み、ローマ人への手紙を読んで、ですね、そういう荒れた生活から立ち直り、中世最大の教具になりました。英国メソジスト派の創立者がですね、ジョンとチャールズ・ウェスレー兄弟です。お母さんスザンナと言います。ね、スザンナ・ウェスレー、大変有名な人です。スザンナ・ウェスレーの祈りという本もあります。ですね、実はスザンナは12人ぐらい子供を育てた人なんです。ね、お父さんは英国国教会の牧師でした。ですね、このジョンとチャールズ・ウェスレー兄弟はお母さんスザンナの信仰によって育てられました。そしてアメリカの16代大統領ですね、皆さん知っているアブラハム・リンカーンです。この人は2人のお母さんナンシーとサラによってですね、信仰が育てられた人です。ではリンカーンのことをちょっとお話しいたしましょう。証しアブラハム・エイブラハム・リンカーンです。永久にアメリカの誇りである第16代大統領ですね、アブラハム・リンカーン。皆さん、アメリカの大統領が宣誓しますよね、聖書の手の上ですね。あれはリンカーンが用いた聖書だと言われています。彼は一移民の子としてですね、ケンタッキーの貧しいマルタ小屋に生まれました。家が貧しく、家の中に聖書が一冊あるきりでしたが、彼の母ナンシーは夕食が済むとリンカーンを呼んで、エブですね、アブラハムのことですね、エブ、さあここにいらっしゃい、今日はどこからだったかしらと優しくですね、エブを膝の上に乗せて聖書の話をしてくれました。聖書を開いて膝の上で話をしてくれました。リンカーンにとって聖書の話を母の膝に持たれて聞くですね、この時が何よりも楽しみでした。このことがリンカーンの信仰と良心を育て、後の人生の大きな土台となっていきました。9歳になったとき、母ナンシーは病に倒れ、この世を去っていきます。この世を去りましたが、臨終の際、リンカーンの手を取って言いました。お父さんとお母さんに、お姉さんによく仕えなさい。隣人を愛し、神を恐れなさい。これが最後の言葉でした。が、その言葉こそリンカーンの心にまかれた生涯のですね、種でした。そしてこの種を育てたのが、ね、2番目の母サラです。サラは前の夫との間に3人の子供がいましたが、リンカーンを分け隔てなく愛しました。リンカーンが学問を従っているのを見ると、夫の反対をなだめて彼に読書を教え、彼をその地方に初めてできた巡回学校に通わせました。こうして母と子の愛情は生涯変わることなくですね、偉大な人アブラハム・リンカーンが 成長したのです。神様はリンカーンに偉人になるために必要なものは何一つ与えませんでした。ただ貧困と母の愛だけをですね与えたのです。リンカーンはこう言っています。私の二人の母と聖書は神が私にお与えになった最も大きな贈り物です、とこのように言っています。まあこの他にも母の愛と信仰によってキリスト者になった多くの人がいます。まあ実は私もなんです。この信仰を母から受け継ぎました。私は子供の時貧しい生活を送りましたが、母がいつも言ってました。神様が助けてくださると。ですからですね、私もですね、ああ神様っているんだなと思いました。今日来ています豆宇田兄弟ですね、彼はキリスト者の4代目なんです。どちらですかって尋ねたら、母方ですと言った。多分まあこれ想像ですが、彼のひいおばあちゃんからですね、まあ、おばあちゃんにお母さんにそして彼に信仰は受け継がれたのだと思います。そうですか。はい、そうですね、感謝します。4代目なんですよ。信仰って受け継がれていくんです。これは最も価値のある遺産です。だから信仰を受け継いだ人はもうどんなにかですね、親に感謝するか知れません。この信仰をお母さんはですね、私に受け継がせてくださったとですね、そう、もう生涯感謝します。一生涯感謝します。天国に行っても感謝しますですよ。そしてですね、私の信仰は子供に孫にとですね、受け継がれていきます。信仰の継承です、ね、どうぞあなたの信仰をあなただけ、あなたの世代で終わらせないでですね、あなたの子供に孫にですね、受け継がせてください。私は山下ファミリーは私たち子供孫を含めて今11名ですけども、まあ、ちっちゃな子供は除いて全員クリスチャンです、ですね、子供たちも今お食事の前にはもうお祈りをしています。この信仰を受け継ぐ兄弟姉妹になりますようにですね、あなたの信仰をあなたの一代で終わらせないで継承する兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。